ボンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回はおかず映画について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、今回もよろしくお願いします。村上ロックです。
はい、中浜です。よろしくお願いします。
どうも、明美列車です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
半年ぐらい前でしたっけ、はい、フリートークでおかず映画っていうのをやってみたんですけども、意外にリアクションが大きいと言いますかね、
はい、
結構聞く人が多いというか、
うん、
でなんでだろうと思ってちょっと調べたら、
はい、
ヤフーの知恵袋の掲示板に、
うん、
ツタヤで18歳未満でも借りられるエロい DVD を教えてくださいってなんか質問が来てて、
うん、
リスナーの誰かが前回のリンク貼ってたんで、うん、やたら覗きに来る率が高かったんですよね。
あ、ここでそれ話してますよってことで紹介してくれたんですか、はい
はい、でまあちょっとね、今回メール募集して、
うん、
リスナーさんのおかず映画を募集したら、
うん、
まあ何通か来たんでちょっと紹介してみようかしらと、
はい、
という回でございます、
うん、インタラクティブな感じ、
ね、
双方向なんですね。
ということです
よね。格好がいる放送になりますね。
確かに、
まあ、ある種なんかカミングアウトのメールみたいな感じなん
ですけど、ね、面白い
ですね。ね、自分の性癖を喋ってるわけじゃないですか、メールで。
いや、相当これありがたいですよ ね。
ありがたいですよ。
実名の人はやっぱりいらっしゃらない
んですね。あ、もう 全員ペンネームですね。
さすがに。
じゃあちょっと1通目紹介します。
と
っとこ衝撃太郎さん、支配人の座頭市様、ボンクラの皆様こんにちは。
ボンクラの皆様
こんにちは。
ボンクラです。
皆様の織りなすボンクラグルーヴ感がたまらなく軽い嫉妬さえ覚えます。いつまでも中学生をしていてください。さて、おかず映画の件ですが、平成元年生まれの我々にとっておかず映画という概念がそもそも存在いたしません。平成ジャンプな我々はいつでも気軽に AV を見れるのです。映画で抜くなんて人様の前で言えるものではありません。そんな時代に生まれた私は高校時代バレー部の先輩に映画で抜いたことがあるかと聞かれました。これは何かの不明かと感づいた私は、本当にこれまたベタですが氷の微笑で死ぬほど抜いていたことを隠し、土曜の昼間に韓国映画イルマーレの主演女優に一目惚れし、いつ脱ぐのかとズボンを下ろしながら期待していたものの、結局女優が一回も脱がずに映画が終わり、なぜかその映画に感動して号泣してしまったエピソードを披露しました。我ながらすごく素敵な話だったにもかかわらず、先輩の反応は微妙でした。映画で抜くということはタブーだったのです。結局私は今見るとそれほど大した映画ではないのですが、そのイルマーレを何度も鑑賞し、ここ留学先の韓国で皆様のポッドキャストを拝聴しているというわけです。長々となってしまいましたが、ともかく我々の世代ではおかず映画という概念がないということだけお伝えさせていただきます。これからも更新楽しみにしております。
今僕はアンニョンハセヨって言ったんですけど、韓国人の人じゃないんですよね。留学って言ってましたね。ありがとうございます。
という人です。
もうすごい
ですね。若い人は映画で抜かないっていう。
平成生まれの、ね、方がこんな立派な文章を書くんだな
って。そうですね、
感動して。書けないでしょ、我々。
書けないですね。そうそう、潮時ですかね。
ねえ、
でも立派な文章の割には書いてること俺が抜いてるおかずの話
なかなかいいですよね。
最終的にそんなおかずはないってい
う。ね、抜くのか抜かないのかハラハラします
ね。ハラハラしますね。
ちなみにイルマーレって誰も
見てないですね。
確かあれハリウッド映画でね、キアヌ・リーブスとサンドラ・ブラックでリメイクしたのは聞いたことあるんですけど、
ほう、
ちょっと見てないですよ、これ。
この人は、まあ、そのイルマーレを見て感動して泣いた。でも、その時ずっとパンツを脱いでた
って
ことでよろしいんです
か、ね、スタンバってたのかもしれないです。
パンツを脱いで泣く
って。
なんか、
意識的な感じですね。
そういう作り話を先輩にしたっていう話
ですね、
いるですよね。
うん、
本当は氷の微笑で散々抜いてたんで、
そうです
ね。まあ足組み替えるためにね、もう出てたんですよね。いい話ですね。シャロンストーンね、あれ丸出しだったらしいですからね、やっぱパンツ履いてない。
あ、そうそう、言ってましたね、シャロンストーンがね。
シャロンストーン。
言ってましたね。
シャロンストーン語で。
私はちょっとでも皆さんにおまんの毛を見ていただきたいっていう、
モノマネのパターンは全部一緒
です。愛人は丁寧に
通訳してるだけだから、 じゃあ次行きますか。
はい。はい、
大輔さん。
大輔さんはよく聞いてくれてる人ですよね。はいはい、
ツイッターでもよく。
ツイッターで大活躍の人
です。すごい面白い人
ですよね。面白いですね。あの、なんですかね、あの、ブルーカラー系の仕事をついてるっぽいですよね。なんかどうやら。ね、今日は雨だから現場が休みだみたいな。もう毎回あれ楽しみにしてるんですよね。
同じ仲間みたいな感じになります
ね。僕一緒ですね、シンパシー。同じ部室にいるな、この人。
絶対にいますね。
あの、会ってはいないんですけど、毎回同じ部室に行ってる感じがしますね。感じ
しますね。
エマニュエル夫人の4作目、リボーンということで、エマニュエルです。うん、当時、うちの親父が外国版の無修正のビデオを持っていたので、
うん、
僕の性癖、エロ性癖の始まりは、初めて劇場で見たキングコング、かっこ1976年の、ジェシカ・ラングさんなんで、未だに金髪グラマーが最高のラジです。スペースサタンのファラーフォーセットとか、ラクエル・ウェルシュとかあげればキリがありませんが、とにかく藤子ちゃんタイプの女性が大好きです。では放送を楽しみにしております。お体に気をつけて、あと、そろそろ TT の映画もぜひ、というのを見てました。
聞き込んでくれてる感じのね、
ありがたいですね。こういう金髪の方ってことですね。
ああ、ここら辺が大輔さんの好みの。
でもいいですね。確かに。あ、いいな。
大輔さんはおいくつぐらいの人なんでしょうね。
多分同い年ぐらいだと思う。ちょい上かな。
確かちょっと上ぐらい。
うん、キングコングで、その、あれでしょ、
ゴリラに抜かれ
た。セックスアリストだったわけでしょ。でもゴリラだったらちょっとびっくりですけどね。
ジェシカ・ラングですね。
うん、いや、すごいですよ。
自分がゴリラになった感覚
で。ってことでしょうね。
やってるわけでし
ょ。うん。バイオレット・ジャックみたいなね。
かっこいいですね。
筋肉がゴリラ。筋肉が狼。いやー、世紀末感。たっぷりの、ね、名誉リスナーですよ。
そうですね。でもめちゃくちゃ映画詳しいですよね。
詳しいですよね。
TT 映画も、じゃあね、
TT っていうのは、あれですよね、
武田鉄矢。
武田鉄矢ね。
じゃあいいですかね。
はい。
で次に行きます。香港の微笑みデブさんからですね。
うん、
いつも楽しく拝聴しております。うん、毎回小生好みの映画を紹介してもらえるのがたまりません。これからも配信を楽しみにしております。うん、また小生のおかず映画は、ホラー映画のラストサマーです。ジェニファー・ラブ・ヒューイとのタユンタユンのおっぱいがたまらんです、うん、とにかく中学生当時の私には刺激が強すぎましたと、あとマトリックスのキャリーアンモスもなかなかいいおかずでした。トリニティの着るボンデージ股間、あ、ボンデージの股間の部分に顔を埋めたい一心で数週間を過ごしていたことが
あそれも完全にマトリックス入ってますよね、仮想世界に。
今も昨日のことのようにとにかくあの蒸れたボンデージをくんかくんかくんかくんかしたいです。はい。これが小生の二大おかずになります。何卒よろしくお願いします。
今年からちょっと映画とか関係なくなってますよね。
でもマトリックスの主人公からメールが来たり
しますよ。ボンデージで、ボンデージがね、チンコ折ったみたいな話です
よ。
追伸、あとたまに飛び出すロックさんの役者モノマネが好きです、
うん、
タクボン、TT、かっこ武田鉄矢、八海清をリクエストするのでお願いします、
うん、
スターって書いてますね、
うん、
これあの、戦後良き犯罪者の2話目の
スターになるための特訓の時にスターって言うやつ
です。エイトマンの歌を歌ってた人の事件ですよね、はい、
はい、
まあ、ジェニファー・ラブ・ヒューイットとキャリア・モスが好きだ
な。なるほど。いやなかなかそのもうその何ですか、メールが面白くてちょっとびっくりしましたね。あのタユンタユンとかね、クンカクンカとかね、
これ
詩人ですよ。
ひらがななんですごい面
白い。宮沢賢治的な何か感じがする。
ゆやんゆやんみたいな。
カーラチュウヤだ。
カーラチュウヤですよ、これ。
すごいっすね。でもなんかいいですね、そういう思い入れをちゃんと吐露していただけると
日本のことのように
美しい日本語を使ってきますね、なかなか
素敵な感じで、
ね、ここは辛いよ。あの正月に最後ね、あの、うん、トラさんがあの汚い字で送ってくるハガキみたいな
昨日のことのように
昨年は
いろんなトラさんがいるんです
よ。本当ですね。
ありがたいですね。
本当でもありがたいですね。宝物ですよ。
宝物です。
いですか。
はい、
じゃあ次
いきます。ありがとうございました。
白のロータリークーペさんからです、うん、ボンクラ映画館の皆さんこんにちは、おかず映画第2弾ということでメールさせていただきます。ボンクラ映画館内で取り上げる作品は旧作が多いので、うん、最近の映画で恐縮ですが、私の好きなおかず映画はピラニア 3D です。
ほう、
近年のスプラッタ映画の中でも人体破壊描写のレパートリーが多く最高の出来でしたが、うん、なんといっても正しい3D の使い方をやってくれたのが嬉しいところです、うん、せっかく飛び出すならおっぱいとお尻が飛び出さなきゃ意味ないじゃないですか、
うん、なるほど、
私にとってのハンバーグカレーですよ。 3D といえば本作についてジェームス・キャメロンがこんな低俗な作品と激怒していたそうですが、うん、私には殺人魚フライングキラーのトラウマじゃないのとしか思えません、
うん、正しいですね。
もうなんかうなずいちゃいましたね、
う
ん、
そうですね、
説得力があるご意見ですね。
この方は賢いですよね、
お勉強のできる方
ですね、ね、
学のある理路整然としてましたもんね、うん、
3D 見ました？ピラニア
見てないです、
見てないんですよね。
行くんだったら絶対劇場だよなと思いつつ行かなかったんですよ。
今ちょうど第2弾やってるぐらいなのかな、もうすぐやるのかな。
あ、もうすぐ2がやるんですよね。
3D ってほらもう家庭には普及しそうにないじゃないですか、はいはいはい、
もう無理がある
んだ。もうめんどくさいでしょ、メガネかけて離れてみて、うんうん、斜めから見ると変な画面になるし、あれやっぱ劇場でね、うん、見に行くしかないですよね。そ
う
です、
これはもう人いっぱい人がいてワイワイ見るのが一応面白いだろうな、ね、
うん、
DVD で見ちゃったんですけどね私も、
はいはい、
3D ってでもね、おっかないですよね。
まあまあだからやったんでしょうね、うん、ピラニアも、うん、飛び出さないピラニアより飛び出すピラニアの方がおっかないし、
飛び出してきたのはやっぱおっかない
ですね。おっかないですよ。わーってなりますよ。
去年俺ジャッカス 3D を見に行ったんですよ、
うん、ゲロとかね。そうそう、あれね、なんか中間さんほら AV 見てて潮が飛んできて避けたって言
ったじゃない。びっくりしましたね。
あれやっぱあるでしょ。で、ドグマっていうところで東次郎さんっていう監督がいるんですけど、その人はやっぱね 3D すごい好きで、もともと映画をやってた人で映画も好きなんで、なんか可能性をすごい感じてるんだわ私は。と
3D、
うん、で僕あの AV やった時ゆで太郎っていう名前があるんですけど、うん、腕太郎くんって呼ばれてるんですよね。腕太郎くんちょっとこっちいらっしゃいっつって、その東次郎さんが撮ったあの 3D の試写会みたいなのがあって、一緒に並んで座って、ちょっと見ててごらん腕太郎くん、お塩飛んでくるからね。二人うわっつって呼んで、もうアトラクションですよ、おっさんと小僧が。でもうケロとかもどんどん飛んできて、うわっうわっつってね。
結構マトリックスっぽいね、避け方になるんですよ
ね。なりますね、こう左右にね。
うん、お塩ね、
かかるかかからない。ああいうね、ホラーとかエロとかには抜群に強いですね、3D は。う
ん、あれなんか前研修行ったって話しなかった？
行きました。
3D カメラの。
パナソニックが家庭用で 3D のカメラを出して、
はい、
出す直前か出した前直後ぐらい、こういうふうにやったらあの効果的に 3D 作品作れますみたいな講習があって、はい、そこでなんかいろいろ聞いたのね、やっぱすげえ面倒くさくて、もうエンジニア必ず一人入れた方がいいぐらいの距離とかの測り方があるんですって、視差を利用するから右と左の、
うんうんうん、
でなんだろう、そのクロスするポイントみたいなのがあるんですって、うん、右目と左目の、うん、でそれあんまりに近すぎるとやっぱ物見れないじゃないですか、ピントボケで。だから飛び出しすぎても破綻するしできるんだけど、まあ、見ても全然面白くないよと、うんうん、ちゃんと飛び出すその最善の距離みたいなのがちゃんとあって、表で、うん、見方とかもちょっと難しくてね、
うん、
かなり理系な感じでしたよ、
うん、そんなこう難しいね、仕組みでおっぱいを飛び出させ
るのは素晴
らしい、
で現場にその 3D グラスをかけたエンジニアがおるわけですよ。
ふてりにして、
うん、まあ、そのずっと呼ぶわけじゃなくて最初の 2,3 回来てもらってコツを伝授して、 あとは、ね、あの素人がやるんでしょうね、
うんうん、なるほどね。意外にそういうところで苦労してる
んだ。苦労してますね。でも 3D は僕自身見るのは好きですけど、手出すのはちょっと大変だなと思って、うん、金すげえかかるし、ね、あのライト焚かないとダメなんですよね。
あ、すごく。なんだって、そうだね。
そう、あれ、グラスかけるから暗いでしょ。
ああ、そうそう、う
ん。で、やっぱり、なんつうの、ピントが合う範囲とかの調節とかが必要になってくるから、はい、とにかくたくさん焚かないと、
はい、
絞りっていうのは、ピントが稼げなかったりするし、
うん、
あれはね、厄介ですよ。うん、作るの本当大変です
。怖いですしね。
怖いですね、最終的に。
怖い。
カメラも人間の目みたいになってるから、うんうん、怖いです、うん、
ちょっと意外な裏情報ありがとうございます。じゃ次いいですかね、
はい、
ミスターピンクさん、皆様こんにちは。
こんにちは。
じゃあ、
おかず映画の第1弾を拝聴してお葬式タンポポが話題になっていましたが、うん、私にとっては痛み映画というとマルサの女の方がストライクな映画でした、はいはい、まあ、オープニングで監獄の胸を吸っているシーン、うん、江沢萌子さんが貸金庫の鍵を隠したと疑われて服を脱いで股を開き、女はここに隠すんだ、さあ見ろと叫ぶシーン、
うん、
山崎努さんの演じる権藤の愛人がティッシュを挟んだまま歩いていく姿、うんうん、小学5年生の頃ゴールデン洋画劇場の枠で偶然見た時は衝撃でしたと、子供などで丸さや脱税とか言われても全く理解できませんでしたが、うん、エロシーンだけはしっかり記憶に残っています、うん、次の週の学校にて男子の中では丸さ見たという持ちきりでした。かっこ笑いって
中に笑いますね、
丸さ見た。いいフレーズです。
中には家族で見てしまいフリーズしていた友人もいました。
ありますよね。
私は幸運にも両親が外出中で一人で見ていたので助かりましたと、ちなみに、冒頭の看護婦の渡辺真知子さんはスイートホームの間宮夫人の人でもあります。
そうなんだ。
また痛み映画の前作のタンポポは母親が子供に授乳シーンで終わりましたが、うん、マルサではオープニングで再び授乳シーンなので、
確かにそうです、
意識して作ったのかもしれません。
意識してると
この方もご立派なご意見をお持ちの方ですね。
多分僕と同じぐらいの年ですよ、これ。
あ、本当
この時にやってたってことは。
ああ、そっかそっか、その年代的に。
この人の意見はすごいよくわかりますね。
わかりますね。
賢い。
賢いです
、ね。ちなみに、マルサの時は、テレビ、
僕テレビ初ですね。
家族とは、
いや俺多分家族と見てやっぱりドキドキした
と思いますね。お葬式のあの立場君とか完空実に家族と見てました。
うわ
結構ね、結構なことになりました。
まあ物議はかまるさに限らず、でもやっぱりね、学校行くとその話題ですよね。昨日マルサ見たとか。
マルサ見たでしょ、
昨日見たか。あれ
マルサじゃねえんだけどね、見てんのは、ね。
マルサ見たってなんかすごくいいですね。
かっこいいですよね。
挟んだティッシュを見てるだけなんです
よ。なんでティッシュ挟んでるのやろうかみたいなね。
痛み、僕もだからやっぱ痛み十三の映画、あれなんで他の映画よりもエロいんだろうなと思った、
うんうんうん、
結論はね、最近出たんですけど、
はい、
他の映画に出てくるおっぱいもね、乳首が茶色いんですよ、
ね。なるほど。
そうするとなんかこう生々しい感じがして、すげえいやらしい、
綺麗に撮ろうとしてない。
なんかね、うん、なんか生っぽい感じがしますよね、
うん、全部そう思います、ね、なんかもう美しく撮ろうというあれを捨ててますよね、うん、もうエロければ別にいいわみたいな、ね、うん、あいつすごいですね。
あいつすごいですね。
死んだんでしたっけ。
死んだみたいですよ。
いつ死んだの。
いつ死んだの。
結構前ですよ。
97年ぐらいじゃない。
そっか、今生きてたらどんな映画撮るのかな、
ね、
原発とか
ね、とかね、撮ってほしいからすごいエロかっただろう
な。あ、 AV とかもね、撮ってほしいですよ ね。
面白い AV 撮りそうですよね。
うん、宮本信子とか出すんじゃないかしら、
ね、
うん、いいなぁ。タンポポ、丸さはやっぱエロかったですね、ほんとね。
丸さ2もエロいですしね、
うん、その授乳シーンで始まるっていう
ね。確かにそうですね、そう気づかなかったですけど、そうでしょうね、
すげ
ー、
ね、いい面白い考察ですね、うん。
でもあれジジイの授乳は
あれね、
よかった。あれでじいさん死んだと看護婦がね、おっぱいに胸を当ててちょっと思いを馳せるみたいなね、もうおっぱいをやることはないのかしらね、はい、みたいな絵がまたね、全くセリフもなくそのカットだけなんですけど、
オープニングのね、おじいちゃんがおっぱいこう、
うん、
届きそうで届かないみたいなね、
うん、
まあ、トロイも進めないみたいな感じでね、これはすげえなーと思いましたね。
す
ごい芋かなと思ったらね、おっぱいだ
った。おっぱいでしたよね、
そこまで痛み順の映画って老人も必ず出てきますよね、
はいはい、
なんかそういう老人、年老いてるけどこの生きることとか、なんかこう性の執着みたいなのが貪欲な老人っていうのが割と出てくる
よね、う
ん、なんかそうですね、
マルサ2のね、
あ
のね、
ミクリレンタ
ロウもね、バリバリでしたしね。
あ、なんか快楽主義者というか、本当食も性も目いっぱい楽しむみたいな、うん、ね。
だからね、まあ、
本人がそうなんですよね。
うん、本人は多分嫌なやつだと思いますけどね。
本人は、うん、いや もうエッセイとか読むとそこかしこなんかいやらしい感じがしますよね。あのね、お葬式日記で、はいはいはい、あの美術部に頼んだあの家の中の家具がことごとくひどいと、なもただの本当に映画の慣例で用意したあの家具であって、もっとリアリティのあるものが必要なんだと。その老夫婦で、うんうんうん、あのちゃんとお金をかけて長年あの揃えてきた家具が必要だということで、自分の家にある家具を運び込んだとか嫌なやつだな、ね、でも、まあ、その家具が素晴らしいこと本当に
結構ちょっと嫌味なことをね、エッセイとかでよく書いてますね。
そうですね、映画にね、人役買ってるんでしょうね、そういう
ところ、
ね、
面白かったらもう関係ないですから、ね、うん、
いいですか、
はい、
ミスターピンクさん、うん、すみません、以前メールしたものですが、もう一つありましたので再度投稿いたします。
嬉しいですね、
戦後猟奇犯罪史の回で少し触れていらっしゃいましたが、今村翔平監督の復讐するは我にありです、うん、尾形健さんの嫁役の倍賞美津子さんと義理の父親役の三國連太郎さんが露天風呂に一緒に入るシーンが最高です。
あれだ
ったわ、三國さんが倍賞さんの背中を流していると、倍賞さんが三國さんの手を自分の爆乳に誘導するシーンを送っときます三國さんが一旦もみもみしますが、うん、結局我に返って手を離すので、うん、その続きがないのが残念なところです、うん、ちなみにあの現場は子供用プールを改装して露天風呂に見せて撮影したとのことです。倍賞さんはね、確かに
エロいいおっぱいでしたね、エロかったなあのシーン、本当にセックするんじゃねえのっていう、ねね、感じのシーンでしたけどね、三國太郎もすごい顔してたしね、はぁはぁ言ってたし、
ちょうどからやっぱこうメールね、こうくださる方っていうのは、ええ、もみもみだったくんかくんかみたいな、そういうやっぱね、擬音語というか、
なんかこうスポーツ新聞のエロ記事を連想させましたね、なめなめとかね、はめはめとかね、いいですね、
山城慎吾的な、
あのなるべく可愛らしく言おうとしてるんだけど結果エロくなってるありますよね、そういうこと多々面白いですね、
うん、人はやっぱね、オナニー話を聞くとね、
面白い、修学旅行の夜みたいな
すげえ、やっぱ外れがないですね、
うつ伏せじゃないとオナニーできない人がいて、ね、友達にこすりつけるんですって、アッパブーして床と自分の体とで、でもそれやるとやっぱすごいチンチンを痛めてしまう、もう出血とかもザラですよみたいなこと言っててでもそれ以外の方法を全くできない、至極って何ですかその行為はと、いや変態ですか
みたいな昔鶴瓶もそれなんか高校時代の連れと一番早く誰が行くかの話になってよーいドンって言ったら一人だけうつ伏せになってグリグリ
その場でへこへこしてしたんですねなんか理にかなってるっちゃ理にかなってる気がしますけどねオナニーよりなんかちょっとセックスに近いなと感じます。
近いですね、
腰使ってるわけですよね面白いですね。
みんなでも文章がちゃんとしてますね。
確かに。
書けますかこんな文章。書けないでしょ。
書けない。途中でやめちゃう。
いや多分これメール書くとき一回下書きして、清書してやってんじゃないですか。
嬉しいですね。
じゃあ次行きますよ。はい、今ラチオさんです。毎回楽しく拝聴しております。箇条書きですが私の好きなおかず映画はこんな感じです。薄化粧の尾形健 VS 浅野敦子、県警対組織暴力の松方弘樹 VS 池玲子、マークスの山の名取裕子 VS 萩原正人、身も心もの片瀬里乃 VS 江本明、完全なる飼育の小島聖 VS 竹中直人、軽蔑の鈴木庵 VS 高良健吾、レインディアゲームのチャーリーズ・セロン VS ゲイリー・シニーズ、チョコレートのハルベリー VS ビリー・ボブ・ソーンと、あとまた別のやつで三文役者の、荻野目恵子の風呂上がりの部屋、暴力脱獄で囚人の前で洗車する巨乳女、かっこルシールちゃんって書いてますね、
かっこルシールちゃんって、
あの多分あれだ、勝手に命名してたやつ、
そうですね囚人がね勝手に命名してた、
スピーシーズ死の起源のナターシャ・ヘンストリッチのおっぱい多数、人が人を愛することもの、どうしようもなさの北島舞が電車内でのノーパン開脚、 マルホランドドライブのナオミ・ワッツとローラ・ハリングのレズシーン、
うん、
インビジブルのキム・ディケンスが寝てる間におっぱいいじられるシーン、ポルターガイストのお母さんが T シャツとパンツの姿で幽霊に襲われるシーン、
はいはいはい、
沈黙の戦艦でエリカ・エレニアックが巨大ケーキの中からトップレスで登場するシーン、
うん、
ヒストリー・オブ・バイオレンスでマリア・ベロのおばさんなのにチアガールコスプレで登場するシーン、
うんうん、
以上です。
あー、もうすごいですね、羅列していただいて。
これ単位がおかしいですよね。何バーサス何
確かに、
バスからちょっと
さらっと聞いてたけど、やっぱり試合みたいな
誰と誰の勘みたいな、ね、バーサスだ
なんだろうなって思った
ゴジラ対なん
だ感じになってますよね。
格闘なんでしょうね、セックスが。
そうですよ、
ね、バキーですよ ね, これね。
それを見守る観客として
そか
手に汗握ってた、
ね、いろんなメイバウトを見てみてるわけですね、
う
ん、
そういうことです
よ、ね、あ、なるほど。あ、おばさんなのにチアガールとか結構ツーですね。これわかるわ、
言っときますね、確かに、
うん、おばさんがちょっとね、背伸びじゃないですけど、こう
これやらされてる ね、まあ、もしくはやってやろう感
っていうか、ね、感いうのはなかなかに来るものがありますよね。
あります、たまらないですね。
たまらない、うん、あ、そういうビデオあんのかしら、あんのかな、おばさんにセラフ着せたいとかあれ、そうですよね。
ありますよ、
あります。何本かやっぱご覧になって何発か抜いてるんですか。
いや、ご覧になったことはないですけど、うん、でもやっぱりそれは全然悪くないというか、
でもたまにね、うん、あの渋谷とかに行くとあのギャルメイクしたババアがいて超気持ち悪いんですよ。本当のババアなの。
何歳ぐらいな
んですか。もう50とか60ぐらい。
50絡みでしょう。
それは見たことあります。
怖い、
うん、何人かいますよね、あのトライブ、
ね、あのトライブ、
あのトライブ、
電車とかにたまに乗ってたりする
でしょ。乗ってるんですよ。あら、怖い。怖い。だから遠光掲示板とかでギャルですみたいな感じであれが来るわけですよ、長野さんの元に、
うん、元にだからやっぱりギリギリのところだと思いますけどね。だからその30ぐらいでセーラー服着てたら俺たまらない
ということですよね。深いな。いいですね、でもこの方のちゃんと、ね、
浅野温子、はい、薄美氏は見てないんですけど、うん、同じ浅野温子で高校大パニック の、
はい、
うん、映画版の何ですか、映画版というか、はい、メジャー版の高校大パニックでね、はい、屋上で浅野温子がねこうしょんべんするんです
け
ど、
はい、
あれがちょっとたまらなかった。
あれもうちょっと金立ちしちゃいますよね、
ジョロジョロジョロ。
石井祖母が一番熱かった時期ですよ、あれが。
そうそうそう、
ね、黒崎サンダーロードなんか目じゃないですよ。
目じゃないですよね、
おしっこを出してるわけですからね、高校の舞踊で。数学ができんで何が悪いとかっていうね、人間ですよね。はい、大丈夫です。
すいません、すいません。
ちょっと、ヒートアップしちゃって、今クールダウンしてますね。
最後ですね、バブさんからですね、
はい、
ボンクライガンの皆さん、はじめまして。私のおかず映画というか妙に興奮した映画は、増村康造監督の赤い天使です、従軍看護婦の若尾彩子さんが戦地の病院に派遣された早々、夜の見回り中に負傷した兵士に罹患されてしまいます、
うん、
後に罹患した兵士のリーダーが戦場へ復帰しますが、ある日その男が大怪我をして戻ってきます、
うん、
戦場で輸血する余裕などないのですが、輸血してくれ、助けてくれと頼む兵士に対して、意外にも若尾さんは医者に自分の血を輸血してくれと頼むのです。結局その輸血も虚しく、兵士は死んでしまいます、
うん、
また別のエピソードで両腕を切断した兵士が意を決して若尾さんに自分の性処理をお願いします、
うん、
それも献身的に対応し、さらに自分の股間を手のない代わりに足の指で触らせてあげます、さらに踏み込んで非番の日にその兵士と外泊し、旅館にて自分の体を自由にしてあげます、
うん、
これ以上書くとネタバレになりすぎるのでやめておきますが、1966年に作られた作品なので今のような直接的な表現が大量にあるわけではないのですが、戦場という極限の場であるせいなのか、また若尾さんのけなげさというかひたむきな監獄役に妙な色気を感じました。ただし若尾さんのヌードは代役を使ったそうです。
あ、ボディダブル
ですね
前回のね、ボディダブル。
はあ、なるほど。足の指で触らせてあげるとエロいですね。
エロいですね。
キャタピラーって見ました。
あ、見てない。
見てないんですけど、
うん、まだ両手両足がなくて芋虫になってるってことですよ。なしか、あれですよね、すごい
寺島しのぶ、
うんうん、
そうそうそうそう、
寺島しのぶ、もうずっと徹底的に性処理をやるんだけど、うん、だんだんだんだんその神様の方が怖くなっていくっていう。 まあ、見といて損はないですけど、ね、まあエロいかっていうとちょっとまあ別の話、
怖い感じ、
怖い
過激な、
だから怖そうでね、あれも借りれないですよね。
さあ、本当怖がりですね。
こんなもんが怖い、
こんなもんが、
あ、これ怖いやつだ。
なんとかフォビアっていう病名がもう間に合わないぐらいの恐怖症の持ち主ですね。
ありがたいですね。
ちょっと見てみたい
な、
ね、
その若文子さんのピラニア3とか。
ああ、そうですね。安村増造さん、
あでそれから見てちょっと最近見出したんですけど、結構いろんなのあって面白いんですよ。あの猛獣ってあの江戸川乱歩の原作ですか、うん、あれの映画化であの緑真帆さんっていう女優さん、うん、石橋蓮司の奥さんが主演で、あのなんだっけ、有名な写真家とか彫刻家のモデルになってるんだけど、ある盲人がこう自分のモデルになった彫刻をぐわっ触ってるんですね、うん、でうわっつってこう気持ち悪くて逃げるんだけど、別の日にあのマッサージ頼んだらその盲人がたまたま来てて、うん、気づいてなかったのかな、あれは。でクロロホルムかなんかでこう眠らせて拉致されると。で気づいたらその盲人のアトリエでモデルになってくれって言うんだけど、ちょっとだんだんちょっと展開が怖くなっていくっていうか、
ちょっとエロいですね。
エロいですか。しかも緑真子さんの足とかむちゃくちゃ綺麗で、ちゃんとおっぱいも出ますんで、
緑真子さんはいい女優さんですよね。
人妻つながりで、昔パチンコ屋でバイトしてた頃に、ちょっと人妻の人とちょっとだけ仲良くなったこともあって、
うん、
もう旦那いるんですけど、うん、旦那がなんか出張してるかなんかでいないみたいな感じでちょっとちょいちょい会ってたんですけど、
うん、
夜中急にある日、うん、突然ちょっと今ぐらいの時期ですよ多分、
うん、梅雨時
の、うん、梅雨時に夜中で呼び出されて電話がかかってきて、ちょっと今から会えないっつって、
うん、
これなんかまずいこと起きたかと思ってですね、うん、チャリンコでちょっと待ち合わせ場所に行ったら、うん、ちょっと見せたいものがあると言われて、うん、なんかこれはまずいと、
うん、
でもできたのかと思って、
うん、
チャリンコで2人バーッと行ったらですね、
うん、
なぜかでかい家の前に泊まって、
うん、
これ本田宗一郎帝王
見ないものとは、こんな総一郎の家だったわけですね。
それを見てる人妻の顔がね、目がランランと輝いててですね、
うん、美しかった
か、美しくて、多分イギリス領事館を焼き打ちした高内高杉晋作と同じ顔をしてたんだ。
うん、いやもう頭がおかしくなって相変わらずの
帰ったんですけど
ね、うん、あ、見て帰った、
見て帰ったんですけど、怖いなと
思って、ね、相当精神が参ってないとそんなことはしないですよね。やっぱ
怖かったですよ。意味が分かんなかったです ね。多分なんかでっかい問いをかけられたまま、
うん、未だに長間さんはその宿題を
終えてないですね。
これなんだ、毎日言われてるんですよ。
ちょっと一個前回の言い残しやっていいですか。
あ、どうぞ。
あのリー・トンプソンの話をしたんですけど、あの時カジュアルセックスっていう DVD がありますよって言ったんですけど、もう一個あのトム・クルーズ主演の、栄光の彼方にっていう青春ものの映画だと、トム・クルーズとリー・トンプソンはベッドシーンやってますっていう、というミニ情報だけ教えておきます。
でもね、リー・トンプソンは結構脱いでたの知らなかったから結構ショックですね。アイドルでしたからね、僕らの世代だとね。
なんか最近 J. エドガーに出てた。
結構あのバックトゥザフューチャーズでリートムさんがこう不景メイクしてるの、結構それだけでもショックでしたからね。
なん
か
あのパート2で公共
を、そうそうそうそう、
ちょっとやめてと思い
ました、ね。ピエロやないか
と思いましたね。俺個人的にあのキックアスのオープニングの方で、あのおっぱいの大きいメガネの先生を妄想であのブラ外してるシーンってあるじゃないですか。
あります、
あれだけでもグッときますね。まあ、というか抜いたんですけどね。
お
最近じゃないですか。
昨日今日です
ね。昨日今日の話じゃないです
か。昨日のことのように思い出
しました。早速
昨日のことなん
ですけど、昨日の板みたいな感じにもうなってます。でもやっぱああいう妄想系いいですよ ね、
いいね、
学園のね、
学園妄想系っていいですね。
いいっすね。
妄想系って他に何あるんですか。
いや、わかんない。
妄想系ってか、あのほらパンチラボーズとか、
ああそう、
超能力学園 Z とか、あそこら辺はやっぱもう
ボルツミットがもう談笑だったから、ここ
あそっか
やっぱなんか、ね、憧れがありましたよ、やっぱ共学でなんかどんなことをしてるんじゃないかと、
うん、あの古典の先生で毎回乳首が立ってる先生がいたんですよ ね、 すごいですね。あのニット系の服を着てて
それノーブラってことなんですか。
ノーブラでござる、ノーブラ見てそろう
柳
ジョージ立って揃ろうですよね。かわいい乳首がね、毎回月曜日だけ休むんですけどね。
わかるでしょ
う、ね、謎の、うん、まあ、彼氏と鬼のようにセックスしてヘタヘタなんだろうっていうことで一件落着でしたけどね。
その問いは解決してる
の。それはもうすぐ、やっぱりあのもやもやしちゃってたんで解決して
あのパチンとね、
あ分かる
本田総一郎じゃない、松下幸之助だったんだ。落合のところにありますよ。
そうね。
そう
じゃ間違いないです、ね。
間違いない。間違いないです。
リスナーの皆さんのそこを言ってもらってね、うん。ここで言われたんやっていうね。
そういったあのサイゼレで二人でも宿で帰りました。
あ、そうなの、ね。こんな総一郎の話して。
そんな総一郎の話は一切しなかった。
まあ、しなかったんですか。
よくわかんなかった。
う
わ
あ、怖いと。うん。あんまりこっち来ると
危ないと。
やっぱ引きがいいですね、それはね。
うん。何だったんでしょうね。いつかこうなってやりたいっていう野心だった
んですね。うん、もしかしたら長浜さんにいつかこれぐらいの男になってほしいとか。
本当にね、そうなのかなと思ったらね、ちょっとこの低体力がね。うん、なくてしょうがないですけど、
ね、んだ
そ
う以上にどんだけ差つけられてるんだろう
ね。ですよね。
っていうのを見て、
ね、
見てムラムラする女っていう可能性。
ああ、なるほどね。どういうことですか。ね、でかい。
ほらこれがそんな本田総一郎の家よんってやっといて、うん、うわーってなってるとこでもうすっごい濡れてるっていう。
本当変態じゃないですか。
もうでも作家の人に否めないです
よね。劣等感を味わうな
ぁ。を見て、いろんな偉人の話を聞いて。ナレーサルはこういうことをやっていると。で、誰彼はお前の今の年齢の時こういうことを成し遂げてるみたいなことを言うんですよ。長間くんは中田と大体同い年よね、みたいな。言ってくるわけです。
パチンコ屋のバイトでした。
クリちゃんがぷっくりしてくるわけですね。そんな話してると
長浜さんが目からつ
その涙ペロってなって悪魔のような一つまですね。
怖い、
怖い
でも微笑ですよ本当に。
偉人の話とかされると本当に萎えますね。なんかね、いやもうやってないよって気持ちになる時もあるけど頑張ってね。
僕らも A 年してね、おかずの味ばっかりしてる場合じゃないっすよ
ね。え、
本当ですよ。
料理人だったら褒められるところだね。
本当ですよ、
しょうもない感じですよね。
確かに最近映画でね、あんまりしてないですね。
ね
え、うん、ねえって言いました
。なんかキックアスでどうのこうの、あの全部録音されてますね。
本当です。
まあ、バッサリ編集しますからね。
それは出さない
と。僕がかっこいいように編集しますから、ね。
エコーかけたです
ね。キックアスで。
キックアスで。
抜いちゃった
いいですね。やったらいいと思います。
です
いいですね。やっぱりこうおかずの話っていう
のは。人のおかずの話と笑えるね。
面白い。
面白いですね。
で、またあの、ちょっと俺もやってやろうみたいな気に、ね、なりますよね。今度は暇なと。
この手もあったのか。
うん。キャリアンモスはね。
悪味か。悪味か。
あれちょっとすごかったですね。
だってあれほら、マザックスの監督がラバーマニアかなんかでしょ。自分たちもなんか女の人の格好してああいうコンテージ着て、ね、
なんか女王様に性転換させられたっていう。
うん、もう知ってますよね、確かね。
そうなんかね、知ってましたよ。群れたもんで、群れてるかどうかは
確かにね、好き性がないやつだからね。
キャッツアイのね、映画版ね、実写版ね、
うん、
藤原紀香と稲森泉と内田有紀ちゃんの
ファッ
ションで、ね、
そっか、そういやそうだ、
うん、大活躍するとか
抜けそうですか、
うん、いや、どこなん
で、なんとか
抜けるんじゃないですかね。
まあそういうなんか見どころシーンみたいなのそんなにないわけですよね。おそらくかっこよく撮ってるから
編集したら見れるんじゃないですか。その抜けるんじゃないですか。
林海
蔵、林海蔵です。
林海蔵はなんか素材持ってそうな気しますからね、自宅再生用に。
なんか
シカさん
並べて四つん這いにしてるところだったら撮ってると思いますよ。
スパンキングしてね、
スパンキングして、うん、台本読ませて四つん這い
スパングの台本読ませて
地獄極楽まで
鉄砲ゆりを舐めたら承知しないよみたいなこと言わせてるわけですね。
内田幸が言ってるたまらないでしょうねそれはね。
狂った監督の末路みたいなのありますね。自分の昔の映画の台本を読ませるって
大失敗したね、
うん、大好きなんですけど
ジパングは面白い
ですけど ね、 面白いですよね。そうジパングいいですよ、
ね、高島アニー、
高島アニー素晴らしいですね。あの映画
俺最近石井照夫の昔の映画ちょっとずっと見てるんですけど、うん、石井照夫監督の映画っていっぱいおっぱい出てるんじゃないですか、
うん、
全然興奮しないのなんでだろうと思って、
うん、
やっぱシチュエーションなのかしら、撮り方なのかっていう、
おっぱい出なくていい時にポンって出してやっぱりインパクトだけ狙ってる時とかありますもんね、うん、あとなんかやっぱ妙に間抜けな感じで撮ったりするじゃないですか、うん、あの人もやっぱエロく撮ろうとしない時はありますよね、うん、出りゃいいんだよみたいな壁とかみたいに考えてる時ありますよね。寄り並べみたいなぐらいで立たせ
てる。その緊急対策付き暴力ねとか深澤欽二もね、うん、なんか荒いですよね。とにかくね、
大体レイプですもん ね、 セックスがなんか、うん、
全然前期しないでしょ、
うん、すぐ入れますよ ね、
ね、はい、全部見てやろうかと思ってね、これもしてないこれもしてないみたいな、
あチェックして前期の有無を
一覧表作ってもらえ、
ものすごい
まとまってなかなかやっぱり映画で国とかしないですよね。
まあそうです
ね、うん、花と蛇でね、あの石橋蓮司が杉本愛をめちゃめちゃ国にするんですけど、すごいエロかったですね。なんか、うん、万華なめの石橋蓮司の顔とか結構かっこよく撮ったりするんですよね。
今なめのは撮り方って意味ですね。
両方ですよ、ダブルミニング
シンクロしてるわけです
ね。計らずもちょっとそんなかっこいい感じになりました。
そう考えると、やっぱ石井隆もバカです
よね。バカ扱いですか。
陰謀なめの石橋蓮司とか、
普通だったらあの、ね、花とか写真とかを手前に置いてきてぼかして、ね、なんとかなめって言うんですよね、なめ物が手前にあることは、ね、うん、じゃあ、まんげなめでいこう。
まんげちゃなめで使わせてよ、まんげ。元気ないじゃん。
技術部がドライヤーなんかね、あと、ワックス持ってこいっつって。
ダイエスプレーかなんかね。
そう、ダイエスプレーね。ツンツンに立てて
ひで
え。いや、実際でもそういうことが起こりうるんですよね、現場っていうのは。
おかしいな。どうするこれ、あの、またヤフーの掲示板でリンクされたら。
されればいいと思いますね。
もっとね、いろいろ聞きたくなりますね。
ですよね。メールとかもね、本当ありがたいですよね。すげえ面白かったし。
じゃあ、第3弾、もしちょっと、期間置いてやりますか。
そうですね。やりましょう。
本当にこうやってね、なんかメールをくれる人がいるっていうのは嬉しいですね。
うん、もうこの10人ですか、9人ですか、もう呼んでね、なんか遊びましょう。
ね、遊びましょう。
居酒屋とかで、バドミントンとか
しましょうか、
ね。レクリエーションね、公民館とかで、意見交換とかして。
韓国から呼ばなきゃいけないんですよ。
あ、まあ、それ渡航費用出しましたよね。ビートルで来てもらいますけどね、福岡に。遊覧船の方の。
この辺で締めますかね。
はい、
じゃあもう、まあ、メール送っていただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
また今度。
また。さよなら。
ここでちょっとお知らせです。この間あのアンチャーテッドに引き続きましてですね、
うん、
ロックさんがまたちょっとお仕事絡みの宣伝をさせていただきたいということで。
はい。
はい、
ですね、まあ以前撮ったんですけども、戦慄回帰ファイル怖すぎという、口裂け女捕獲作戦というですね、まあ、ホラーものの、DVD が7月4日に、
発売
になるんです
けどね、はい、
でまあ、これに僕も出てますんで、
はい、
まあ、ぜひ興味のある方はね、まあ、レンタルするなり買うなりして、
はい、
ぜひ見てください。
レンタルもある、
おそらくあると思うんですけどね、はい、僕もあんまだこの時点で詳細はあんまり知らないんですけども、まあ見た限りちょっと面白いんでね、よくできてます。はい、ぜひぜひちょっとおすすめなので、
はい、
よろしくお願いします。
ちなみに、監督とか
主演、監督はこれ白石浩二さん、白石浩二監督、はい、まあね、我々
ちょいちょい会話な感じで、
はい、ご存知の、監督が撮ってます。
はい、
ああ、なるほど、こうなったかというね、ちょっと面白い出来になってますんで、
よろしくお願いします。
はい、
はい、
ということで、
はい、
ちょっと、ホームページもリンク貼っておきます、
はい、はい、
ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。